瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
さあ、瀬戸町ラジオです。今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日は後藤ゼミの三ツ矢さんにお話を伺っています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか時差があるな。今三ツ矢さんどこいます？
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大学にいます。
え？
お願いします。
どこにいます？
大学にいます。
あれ？なんかすごい時差がないですか、喋りに。
嘘、大学にいます。
そうですか、わかりました。
はい、
よろしくお願いします。これ三ツ矢さん、真帆さんって言うんですか？
はい、真帆です。
あ、はい、わかる。やっぱり時差があるぞ。面白いな。なんか何やろう、金城学院ですよね。今いるのはね、大森の。
はい
はいはいはい、わかりました。よし、まあ行こうか。はい、じゃあ、まあこのキャリレポ、はい、今回なんですけども、どういったものをご紹介させてもらしていただけるのか、また教えてください。
はい、毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ。この番組は金城学院大学国際情報学部後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸市内の企業を、私たち女子大生の視点からレポートし、瀬戸で働く人や企業の魅力をもっと知ってもらおうという番組です。今回の MC は私、三ツ矢真帆でお送りします。また本日も紀藤さんと一緒にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回私たちは古民家カフェテラの伊藤芳恵さんに取材させていただきました。今回は運が良くコロナが収まっていた時期だったため、直接お店に伺ってお話を聞くことができました。古民家カフェテラはもともとオーナーの芳恵さんのご実家を少しリノベーションして作られたカフェです。古民家ならではの魅力がたくさんありました。
お
ー、吉江さんは、はい、
うん、そうですか。いや、コロナが収まってる時期で良かったですね、実際行けて。
はい、そうですね、はい、ね、
やっぱりリモートでお話伺うよりよっぽどいいですもんね。
そうですね、
はい、で、どんな方だったんでしょうか？
はい、吉江さんは定年まで製造会社に勤めており、65歳で退職してからわずか1年で古民家カフェを始めました。カフェでは主に手作りパンを中心に販売しているのですが、パン作りには合計で4時間もの時間を費やしているそうです。なぜそんなに時間がかかるにもかかわらずパンを販売しようと思ったのか気になってお尋ねしたところ、吉江さんは当時勤めていた会社の方からよく手作りパンをもらっていたそうです。それが売っているパンのようにとても美味しくてすごいと思ったのがきっかけだったそうです。そこから吉江さんは製造会社に勤めながらも空いた時間でパン教室に10年ほど通われました。勤務先で自分の作ったパンを持って行って美味しいと言われるのがすごく嬉しく感じ、ひょっとしたら自分も販売できるかなという思いからパン販売を始めたそうです。カフェで販売しているパンの種類も吉江さんが決めています。春だったらよもぎや桜あんパンなど、季節に合わせたものを出すようにしているそうです。現在ではパンだけ買いに来られる方もいて、常に美味しいパンを作るのに力を注いでいるそうです。他のカフェに負けないところは、家庭的なところとおっしゃっていました。お客様が食べ終わった後に食器を持ってきてくれたり、洗っていこうか、慌てなくていいよ、など、優しい声をかけてくれることが多いそうです。野菜やお惣菜など、お客さんが作ったものを持ってきてくれることも多く、地元ならではの温かさをとても感じるとおっしゃっていました。また、店内にお座敷があるのが、古民家ならではの雰囲気で、おばあちゃんのお家みたいと言っていただけることも多々あり、そのような地元ならではの温かい雰囲気が他のカフェでは味わえないところだとおっしゃっていました。次に大切にしていることについてお聞きしました。 お客さんへの気遣いを一番大切にしているそうです。下を向いている人を元気にさせて、帰る時には上を向かせてあげたいという気持ちから、できるだけ新鮮なものを出して美味しいものを食べてもらうことを心がけているそうです。お客さんから笑顔をもらえるのが一番のやりがいだとおっしゃっていました。美味しいと言ってくれたり、笑って帰っていただけることいただけると、こちらも元気がもらえる。それは本当にお金以上のものをもらっているので、常に感謝の気持ちを忘れないとおっしゃっていました。またカフェを営業する上で大変なことは、すべて一人でやっているので、注文を気に一気に言われるとパニックになってしまうことだそうです。またメニューにないものを注文されることもあり、即席で作ることもあるとおっしゃっていました。そういう時はお客さんと一緒に値段を決めているそうです。一人で経営するのは大変だけど、このようにお客さんと共にカフェを作り上げているという感じがあって、とても楽しいとおっしゃっていました。
なるほどな。
そして、うん、はい、
うんうん、あどうぞ。
はい、そして瀬戸を今後どんな街にしたいかについてお聞きしました。瀬戸で生まれ育った吉江さん、そんな吉江さんは瀬戸にはたくさんの魅力があると語ってくれました。もっとたくさん瀬戸の魅力が伝わってほしい、若い人がもっと自由に動いて発信していけるようになってほしい。吉江さん自身、若いお客さんと話していると発想が面白いと感じ、影響されることも多々あるそうです。上手に異なる世代で意見を交換したり、一緒に活動してみんなで手をつないだら、瀬戸がもっといい街になっていくと思うとおっしゃっていました。そして最後に学生へのメッセージをいただきました。やりたいことをどんどんやっていってほしい。もし失敗しても違うことをやればいいし、失敗を恐れずにどんどん挑戦していってほしいとおっしゃっていました。吉江さん自身も年齢からやれないと思ってしまうこともあるそうです。でもやりたいことはやろうと思って動いているので、若い人たちには自分みたいにどんどん挑戦していってほしいとおっしゃっていました。考え方がわからない人や嫌だなと思う人も、何年か経ったらいい人に見えてくるから、好き嫌いするのではなく、たくさんの人たちと楽しんでつながっていってほしいともおっしゃっていました。何でもやってみないとわからないし、失敗した方がいろんなことがわかるから、とりあえず気になることは何でもやってみたらいいとおっしゃっていました。私は今回吉江さんにお話を聞いて、不安や失敗を恐れず、いろんなことに興味を持ち、行動して挑戦したいと思いました。また吉江さんはお客さんのためにという思いが強く、すごく優しい方で、吉江さん自身とても笑顔が素敵でした。
そうですか、うん、で、どうでした、寺に実際ご自身が行ってみて、そのまあお話することもあったと思うんですけども、
はい、
なんかこうどんな印象を受けた、ゆっくりできるなとか、また行かないかなとか。
そうですね、はい、なんかお邪魔しますみたいな感じの、うん、本当にお家みたいな感じで、すごいリラックスできるところだと思いました。
なるほどね、うん、まあ、きっと行ってみたいなと思った方もいらっしゃると思うんで、古民家カフェてん、ひらがなでテラって検索してもらって見てもらうのが一番ですね。
はい
はい、
はい、
まあ、お別れの時間になってきました。またご紹介お願いします。
はい、毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリレポ、今回は取材班福田理香、三谷真帆、宮松玲奈、そして本日の MC は私、三谷真帆がお送りしました。
はい、ありがとうございました。
はい。
うん。
はい。
まあ、今回の取材についてはもう後藤ゼミ3年生のインスタグラムにアップしてますんで、はい、MG_2022 で検索してみてください。MG_2022、はい、ね、これ見てもらうといいんですよね。
はい、お願いします。
はい、じゃあフォローの方もぜひしてあげてください。はい、次回もまたよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。